マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。はい、第25回目の配信になります。今回はですね、お話2つさせてもらいます。1つは先日発売になりましたマイクロソフトの新型キーボード、アークキーボードのお話と、テクネットサブスクリプションというのについてお話したいと思います。先日IC レコーダーを買ってからですね、録音を IC レコーダーの方に切り替えたんですが、なんかね、聞いてみるとね、高音が妙にシャキシャキしてる気がして、なんか前の方がね、聞きやすかったかなっていうのはね、私自身思ってるんですけど、ちょっとね、ここら辺いろいろ編集とかでね、調整していこうかなと思っています。ちょっとね、お聞きづらい点があるかもしれませんが、これおいおい調整しておきます、調整していきますので、よろしくお願いします。あとね、前回ちょっとね、アクティブディレクトリーのイベントの話した時で、30分ぐらいで、ね、話しすぎちゃったかなって気がするんですけどね、あの配信きっかけにまた聞いていただける方が、また増えまして、いろいろと感想をツイッターとかで言っていただきまして、新しく聞いていただいている皆さん、今後ともよろしくお願いします。今回お話しするのはマイクロソフトアークキーボードと言います。で、このキーボードはですね、先日2月26日に発売になりましたマイクロソフトから出たワイヤレスのコンパクトなタイプのキーボードです。これはですね、コンパクトであるってこととデザイン性を重視したものでして、で価格が標準価格で5700円、ということで、これ面白いのがですね、デザインが結構面白くて、横方向からちょっと見てみるとですね、中が盛り上がってるように見えるんですね。アーチ状と言ったらいいのかもしれませんけどね、そういった形でになっています。で、これはですね、マイクロソフトのキーボードとしては初のアイソレーションタイプのキーボードになります。これアイソレーションキーボードってどんなのかっていうと、iMac とかですね、最近のバイオとか、あとはシンクパッドの X100E とか、あそこら辺で採用されている、キーが独立して、独立してるのは当たり前なんですけど、キーとキーの間がですね、ちょっと離れてるんですね。そういった普通キーとキーこうくっついてるんですけど、キーとキーの間がちょっと離れてるタイプの、キーボードです。で、私アイソレーションキーボード最近いいかなと思って、ちょっと注目をしていました。それでですね、先日実機が、早速お店に置いてありましたので、触ってきましたので、そのお話をしたいと思います。ですね、本当は買おうかと思ってたんですが、ちょっと今まだ買ってなくてですね、実機を触ってきたという話をしたいと思います。ですね、実際こう触ってみたところなんですが、パッと見ね、安っぽいキーボードなんですよ、小さくて。で、キーストロークは、どんな感じかなと思って押してみたんですが、意外と深くてね、押しやすいです。いいじゃんって感じですね。スペースバーとかあるんですが、ちょっと押してみるとね、表現しにくいんですけど、なんかすごく手に合うんです。いや、っていうか指に合うんですよ。で、ずっと触ってみてると、スペースバーはじめとしてシフトキーとしか手前のキーボードからですね、キーの表面が微妙にへこんでるんですね。で、横から見てもへこんでるかどうかがわからないんですが、おそらくあれへこんでるんですね。で、それがね、指にぴったり合うんですよ。これ素晴らしいなと思うんですね。人間工学とか考えられて作られてるんでしょうね、あれはね。で、これについてはもうかなり好感触、これはいいぞと。もちろんですね、メインでバカバカ使って打つようなキーボードとしては、私の考えでは頼らないかなっていう、メインで使うキーボードではないなというような感じはしてるんですが、予備機とかですね、そういったことで、予備的にサブキーボードとしてちょっと使うには、すごくいいキーボードじゃないかなと思っています。あと、ワイヤレスということで、レシーバーがあるんですね、 USB の接続する。で、そのレシーバーは、通常パソコンとかに挿しておくんですけど、このレシーバーなんですが、キーボード本体に収納が可能です。で、収納が可能っていうのはよくあるんですが、じゃあ収納ってどんな風に収納してるっていうと、キーボードの裏側にですね、小さいくぼみがあるんですよ。で、そこにレシーバーがくっついてるんです。で、それちょっと取ってみたら、どうもね、磁石でくっつくんですね。で、くぼみに磁石があってピタッと止めると。で、くぼんでるんで出っ張ってないんで、落っことしたってこともないですし、 まあ、こういうの見るとまあ、なくさないんじゃないかなっていうのと一緒にですね、これちょっと持ち運ぶカバンの中に入れて持ち運ぶキーボードとしてもいいんじゃないかなと、そんな感じを受けています。で、持ち運ぶって話しましたけど、どんぐらいの大きさかというと、横が31センチ、縦が 15.5 センチですね。で、持った感じなんですが軽いんです、すごく軽いんです。ですね、バッテリーを乗せた状態でマイクロソフトのスペック、書いてるスペックとしては 363g と書いてあります。あ、こんなもんだんだっていう感じでね、こんなもんだんだって言いながらキーストロークもそこそこいいと、いいじゃんこれと買っちゃおうかなっていうくらいに思いました。ただですね、ちょっと私購入に踏み切らなかったところが一つありまして、カーソルキーなんですが、ほっと気がついたらね、カーソルキーがないんですよ。どこ行ったんだろうと思ってよく見てみると、まあ、皆さんも時期とか見られた後、カタログとかご覧になってる方おられると思いますが、あの右下にですね、カーソルキーじゃなくて4方向移動キーという1個キーがあって、それが4方向に倒せるようなキーボードになってます。まあ、ゲームのキーパッドみたいなイメージですね。で、このキーだと通常こう指で押してですね使うとなると、ちょっと通常仕様にはね、これは苦しいなっていうのが私正直言ってありまして、これだとちょっとキーボードをどうしようかな、買おうかなっていうとちょっと考えてしまいました。ただこれ、あの考え方によってはですね、非常に軽いキーボードをですね持ち上げて、右手の親指のお腹で、あの移動キーをちょっと触って押すという考え方で使うと、またこのキーボードの位置が非常にいい位置にありまして、使いやすいんですね、そういった意味では。だから用途によってはこのカーソルキーの位置っていうのはいいかもしれません。あとですね、ファンクションキーが、とか、あといろんな機能のキーが上に並んでるんですが、ですね、ファンクションキー通常12個あるんですが6個しかないんですね。で、あとの6個どうするかっていうと、ファンクションキー、また同じファンクションキーですけど FN キーって、ノートパソコンでよくキーあるキーボードですね、それを押しながらファンクションキーを押すと、そのキー、例えば1から6までのキーボードがファンクションキーがあるんですが、FN キーって押しながらやると7から12のキーになると、そういったことになってます。あとはインサートキーもなかったんですね。それよく見るとデリートキーがあって、で FN キーを押しながらデリートキーを押すとインサートキーになると、まあ、そういったことでですね、スペースの関係からか、かなりキーボードの種類がですね減らされてるっていう、まあ、減らされてるとか押せないわけじゃないんですが、減らされてるってことがあります。これどうなんだろうなって、はじめ私キーボードっていうのも全部フルキーで揃ってなきゃいけないって考え方だったんで、最初ねパッと見た時ね、これはダメだろで、ツイッターでも私ね、もうこのキーボードは私4分53秒で叩き割るぞっていうくらい文句言ってたんですが、実機を触ってよく考えて機能を考えると非常に割り切った、キーボード、結構新しい提案をしてるんじゃないかなと、そんな風に受け止めています。確かに全部インサートキーなんてそっち使えますかと、ファンクションキーもフルで全部使えますかというと、全部は使わねえだろうと、だからあいいんじゃないと、ただちょっとカーソルキーだけはなんとかねっていうのが私引っかかるところなんですが、それ以外ですね非常にいいキーボードですね。まあ、これ考えようによってですね、パソコンで使うだけじゃなくて、プレイステーション3とか、まあ、そういった他の用途でも今キーボードを使うことがありますので、そういったことに使ってもいいんじゃないかと思います。ちょっとキーボードのお話はですね、私の感想は言ったんですが、ある程度キーボードって一定時間、ね、ある長い期間使ってみないとですね、いいか悪いかって判断しづらいとかあるんですね。でちょっと正直言ってね、なんかベタ褒めしすぎちゃったなとあるんで、購入検討されてる方は実際店頭で触ってみて、判断されたらいかがかと思います。いかがかと思います。私もねキーボードこれいいなと思って触って買ってみて1ヶ月2ヶ月使ってたらいいと思ったのにいまいちだったなということが結構ありました。で未だに私は14年間同じキーボードを他に変えられなくてずっと使い続けてますので、ちょっといろいろ検討されてる方はですね、実際物を触ってみた方が、いいと思います。 次の話なんですが、マイクロソフトのテクネットサブスクリプションというのについてお話したいと思います。これはマイクロソフトのサービスの一つなんですが、これはですね、1年間契約でマイクロソフト製品を評価目的で使うことができるというサービスです。でこれはそもそもの目的はですね、企業の情報システム部門とかの人たちが製品を導入するとか選定するとかいう目的で、まずはこう製品買う前にですね、試しにこう使ってみたいとか、いろいろ評価してみたいとか、そういった用途に使うのが目的です。でこれはですね、これ契約しますと、契約してから1年間マイクロソフト製品をダウンロード、もしくは DVD-ROM とかのメディアで提供を受けられるというものです。で対象製品なんですけど、OS、 あと Office などの製品ですね。あとはマイクロソフトのこの製品の他にベータ版も含みます。で開発系ですね、ビジュアルスタジオとか、そういったのについてはこれには対象に含まれていません。これは別途の MSDN、 マイクロソフトデベロッパーネットワークというのがあります。開発系をつって、いろいろ評価とかに使いたい人はもうこちらを利用するということになります。でここで提供されるっていうソフトウェアなんですが、例えばですね、評価版じゃないんですよ。よくありますね、120日間評価版、90日間評価版というのではなくて、提供されるのはもう製品そのものです。これ製品そのものなんで、1年間のこの契約が過ぎても使い続けることができます。で私も先日から Windows サーバーを試すとかなんとかって言ってるんですが、あれ全部ですね、買って持ってるわけじゃなくて、120日間評価版だとか90日間評価版とかいうのをダウンロードして DVD-ROM に焼いて自分のマシンに入れて、で90日間過ぎるとですね、もう一回入れ直すと。ライセンス上これ使い方問題ないはずなんですけど、そういった使い方をしてるんですが、やっぱりですね、評価で使いたい方って90日で足りないって方もいるんですね。そういった意味ではこの評価は役立ちますという方はいるようです。でこれ2種類、ありまして、テクネットプラスダイレクトサブスクリプションというのと、テクネットプラスサブスクリプションっていうのがあって、このダイレクトってつく方は、ダウンロードのみです。これが価格が39,000円で、ダイレクトってつかない方が DVD-ROM などで、マイクロソフトより提供メディアのソフトを持って提供されるということで、これが年間75,000円です。個人だとね、ちょっと考えちゃう金額ですよね。ただ、今言った製品が全部この価格で試すことが、全て試すことができるんですね。そう、これお得じゃんって、ね、どう考えたって OS1 本とかオフィス製品1本1本買うこと考えたら、39,000円で年間、その年に発売されたリリースされたやつが全部手に入るんですからね、お得じゃんって思うかもしれませんが、ここは非常に注意していただきたいのが、あくまでも評価目的ということで、あと通常ですね、私なんかこう家で使ったりとか、あとは会社の業務で使ったりとかいうような通常運用では使ってはいけないことになります。あとこれ注意事項要項もですね、開発目的にも使っちゃいけないと、あくまでもそういった導入とか評価とか、そういった目的にのみ使っていいですよということになっています。当然ですね、製品これアクティベーションとかが必要なんですね。アクティベーションってマイクロソフトとこう認証しますかと、で認証したらこれが正規品ですっていうふうに登録されるあれですね。それがですね、一つにプロダクトキーって製品買うと英数字の長いのを出せますよね。あれがプロダクトキーになるんですが、プロダクトキーは、一つの製品、例えば Windows 7とかですね、一つの製品に対して、10個まで、提供されます。で10個まで提供されるんですけど、この1個あたり10回までしかアクティベーションできないんです。だから1個の製品に対して個人で使うんでしたら100回までアクティベーションできると。だからやり方によっちゃね、あんまり特化引っかえって100回超えちゃうとアクティベーションできなくなってしまうということなので、ちょっと注意が必要です。と Windows サーバー2008とかいうのについては500回までアクティベーションができると、そういった例もあります。で何が入ってるのっていうので、さっきオフィスとか OS とか言いましたけど、 一覧をちょっと見ることができまして、あの、ね、たくさんあるんですよ。で、あの、私の知らないのはたくさんありまして、まあ、あの、一例をですね、ここで、あの、私の知ってるものということで一例をちょっとお話したいと思いますが、OS についてはですね、いきなり MS-DOS ですよ、 MS-DOS バージョン 6.2、 これがまず使えます。これ今手に入れようったってね、入れられないんだからね、ある意味これバーチャル PC で動かすと貴重じゃないかなと思っちゃったりするんですが、それとあと Windows のシリーズですね、ここはですね、見ると Windows 3.1 日本語版、これがダウンロードできます。もう笑ってお仕事できちゃいますね。で、なぜか 9598ME が一覧になくてですね、 XP Vista 7、こちらについてはダウンロードができます。で、当然この中にいろんなエディションがありますよね。あと 32bit 版、 64bit 版だとか、あとタブレット PC 対応だとか、これが全て入っています。あとは、Windows サーバーのシリーズですね、 Windows サーバー2003、2008、あとホームサーバー、あとスモールビジネスサーバーですね、ここら辺もダウンロードできます。まあ、私は注目してるので、ここら辺でいろいろ試せるんじゃないかなとは思っています。あとオフィス製品なんですが、オフィスのですね2003と2007、これが全部、対象になってますね。あと2010もリストにあるんですが、これはベータ版ということになっています。まあ、あとオフィス以外にもですね、ビジオとかプロジェクトだとか、そこら辺のやつが、使えるようになっています。あとね、まあ、SQL サーバーとかでね、そういうのもたくさんあるんですが、まあ、確かにこれ評価するにはこんぐらいないと、ダメじゃないかなって逆に思いましたね。あの、もうサポートが終わってる製品とか入ってないんですね。だから Windows 2000とかはここにも入ってないです。あとですね、まあ、あの、価格の話さっきしたんですが、たまにキャンペーンやるんですよ。去年だったかね、あの 30%なんかね、キャンペーンに内容によってはね、最大 40% オフのキャンペーンがあります。ですから3万9000円のやつが2万いくらだったかな、そんぐらいまで値段が、まあ、2万数千ですかね、そんぐらいまでで安くなることがありまして、去年の3月には確かね 30% オフかなんかで、これ3万円ぐらいで手に入りますよっていうのがあって、買おうかどうしようね、散々悩んだことありますね。というのは、去年はですね、ちょうどその Windows 7の発売がその年にあったわけで、これ製品版がすでにある8月にリリースされましたよね。実際発売は10月23日でしたけども、で、今サブスクリプションこれ申し込むと Windows 7が8月に製品版が手に入って、しかも1年間マイクロソフト製品が試せるよということで、私の知り合い何人かはですね、テクネットプラスサブスクリプション、あの、結構何か申し込んだ人はいます。でも7月にはね、 Windows 7使ってるって方がね、結構いました。今年はじゃあ何が目玉かなっていうと、Office 2010ですね、こちらを、まあ、試したいっていう人はいます。あの、実際ね、私の作った Excel のマクロが動くかどうか試したいと、これは評価だということで、そういうふうには理由をこじつけてね、使ってる人もいます。まあ、先ほど言いましたね、価格的に結構お得じゃないかなっていうのはあるんですが、これ非常に注意したいのは、あくまでも評価版ということで、これお得だから使っちゃえって普段使っちゃうところは、まあ契約違反ってことになっちゃうんで、そこはちょっと注意したいところです。で、今年は、ね、そろそろこう年度が変わるとそういうの買おうかなって気にいつもなるんですけどね、どうしようかなと。あの、オフィス2010とかは試したいなっていうのもありますし、まあ、いずれにしてもですね、そんな安いもんじゃないんで、これどうしようかなと考えてるとこです。まあ、逆にあの、いろいろ試したいんだけど、試すだけなんだけど全部買ってらんないし、評価版じゃいつまでも、ね、期限切れたらまたやり直しまえだなというふうに思ってる方は、ちょっとこれ、検討されてはいかがかったと思います。ね、私の周りにはたくさん評価をしたい評価だと、あのね、中にはね、そのパソコンを使うというかね、パソコン使うこと自体がね、目的のやつが私の周りたくさんいますんで、俺は評価だって言い張ってるさね、何人かいますね。まあ、そういう人たちは使っています。まあ、ちょっとあの、 まあ、ご参考までというのはこういうのがありますよということを今回お話しさせていただきました。はい、そういうことで今回はマイクロソフトのアクキーボードとテクネットプラスサブスクリプションについてお話しさせてもらいました。本当はですね Windows 7のある機能についてねお話ししようと思っててしようと思ってたんですが、ちょっといろいろ調べてたらですね、というか調べたら自分で試したらですね、自分の知らないことがどんどんどんどん出てきちゃいまして、これはちょっとまた調べねえと分かんねえぞということで急遽収録を中止にしたという経緯があります。結構ねこれポッドキャストで喋るためにちょっと使ってみようってことで使ってみたら、そうだったんだっけとかね、知らなかったわっていうのが結構出てきまして、逆にこういうことでね喋るっていうのはね、いい勉強する機会になってねいいんじゃないかなと今回また思いまして、その機能についてはですね、ちょっと別の機会で、ちょっと整理してねお話したいと思っています。あとですね、番組のブログとかにですねコメント欄とか書けるようになってますんで、もしこんな話題取り扱ってほしいとかですね、いや別にネタ切れってわけじゃないんですけども、もしあったりとか、そういったご意見とかありましたら書いていただければと思います。あと番組のブログの方にですね私のメールアドレスも書いてありますんで、メールで直接ご連絡いただいても、あとはツイッターでつぶやいていただいてもですね構いませんので、何かあったらよろしくお願いします。ツイッターの ID なんですが、TKRX178 になります。前言いましたけど、ね、TK って私の名前にイニシャルすると RX178 はガンダムマックスの型番です。ね、本当にウッドストリームっていうねアカウント取ろうとしたらですね他の人が使ってたんですね。まあ、そういうことでそういうアカウント使っておりますので、何かあったらよろしくお願いします。フォローいただけるのも大歓迎ですので、今後ともよろしくお願いします。はい、そういうことですね、またネタを集めて、お話ししたいと思います。またよろしくお願いします。